皆さん、おはようございます。こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日、7時からですね、ゴルフにまつわる、あらゆることをですね、素直にお話ししている、内容となっているんですが、今回はちょっとイレギュラーの回として、お便りをね、いただきましたので、それについて話していこうかなと思っております。お便りいただいた皆さん、本当にありがとうございます。ですね、今鹿児島、キャンプに向けてですね、鹿児島の方に来ております。天気もすごく良さそうでですね、人生2回目の鹿児島なんですけども、1回目はもう本当に、このレッスンをしだしてですね、研修の時に、先輩方に、いろいろ、ご指摘を、いただきながらですね、来た思い出があります。京セラのゴルフ場に一度というか、そのキャンプの研修に行ったんですけども、いい思いではなくてですね、こんなに、厳しいものなのかっていうのを、思い知らされた、体験があるんですけども、今回は、本当に、5、6年ぶり、もっとかな、5、6年、7年ぶりぐらいに、この鹿児島、そして、一人で、キャンプを開催するというところまで来てですね、なんかこう、過去のことを思うと、ここまで、やってきたんだなっていうことを、ちょっとこう、鹿児島について、空港で、すごく思いました。明日からですね、参加される、皆さん、本当に、一緒に楽しみましょう。新たなね、ポイントも結構最近分かってきましたので、それについていろいろ、またなんかシェアをできたらなと思っている、今日ということで、早速ですね、お便りの方を読ませていただきます。この方はですね、初めてだと思うんですけども、ニックネームがタカさんですね。東京都にお住まいの男の、男性の方になります。ありがとうございます。なおとこちおはようございます。こんばんは。初投稿で緊張します。先日、関東屈指の難コースと評判のコースでラウンドしてきました。どこなんですかね。ただでさえフェアウェイが狭いのに、ちょうど良い距離のところにバンカー池があり、ドライバーを持ってるホールが少なく、またセカンド以降も本当に正確なショットが求められ、難しかったです。結果は前半60近く叩いて激沈だったのですが、後半はバーディーや複数パーも取れ、なんとハーフベスト。この、すごいですね。少しだけ自信になりました。さて、最近は暖かい日が増えてきて、ラウンド表になってきて、なってきました。しかし、コロナ禍を経て、ゴルフ人気が高まり、ゴルフ場予約も大変です。確かに。ぜひ、直人コーチのおすすめゴルフ場を教えてください。練習になるゴルフ場、エンジョイゴルフに適したゴルフ場、それぞれあれば、アクセス的に関東が嬉しいです。わがまま要求ですいません。なんとコーチおすすめゴルフ場にも行ってみたいです。レッスン系の話ではなくてごめんなさい。またレッスンに行きますと、いただきました。ありがとうございます。すごいですね。前半60。かなり多分緊張されたんでしょうね。おそらく多分、後半、バーディーとか複数パーも取れて、ハーフベストですね。おめでとうございます。取れたということは、実力はもちろん持ってるんですけども、やっぱりその、関東でね、これちょっとどこのコースか書いてないのでわからないんですけども、難コースっていう評判の、面の意識で行かれたから、多分難しく感じただけだと思うんですよね。なので、よくね、なんかここが難しいとか、よく言われるんですけど、あんまり当てにならないですね。その人の気持ちの持ちようなので、ただその、難しい難しくないっていうのは、もちろんコースレートとか、いろんなゴルファーの方が行って、その結果感じたことなので、それはそれは事実としてそうなんですけども、自分のパフォーマンスを上げていくっていうことからするとですね、そういった、周りの評価だったりとか、口コミだったりとか、あとはゴルフ場のホームページに書いてる言葉だったりはですね、どちらかというと、エンタメ気質でもあるので、僕は、あんまり、 まあそうなんだぐらいで、思うようにしてます。もちろん難しいと思うんですよ。でも、それを思ってしまうと、多分自分本来のゴルフができなくなるので、まあ、あえて、僕はあんまりそういうふうに感じないように、振りをしております。という感じですね。まあ、でも、ハーフベスト、こうやって出されているってことなんで、もうめちゃくちゃ自信になる、なったと思いますし、本当におめでとうございます。で、そうですね、ゴルフ場予約も本当取れなくなってきましたね。いやー、なんかゴルフ人気というか、まあ、今日もね、ちょっとこう、夕食食べてて、隣の人がですね、まあ、グループで来られた、まあ、ちょっとこう、年配の方々だったんですけども、どこどこで明日回るんだよ、みたいな話をしてですね、なんか明日飛ぶかな、とか、そういう話をしてですね、いや、やっぱりこう、ゴルフって、いろんな人とのコミュニケーション取れて、まあ楽しい場であったりとか、まあお酒もね、一緒に飲めたりもするし、なんか話題もあるし、本当に、やっぱこう、ゴルフ需要っていうのがすごく高まっているなってことを、改めて、感じました。予約がね、ほんと取れなくなったっすね。コロナ禍の時って、ガラガラだったんですよね。その時のレッスンもすごいしやすくて、まあ、本当は自粛しないといけない期間だと思うんですけども、まあ、来られる方もいるので、まあそこでレッスンをさせてもらって、まあ本当に道も空いてたし、もうガラガラな、時が楽しかったなっていうことを感じました。今日も、羽田空港なんですけど、もう満帆ですね。びっくりしちゃいましたね。なんか、まあ、活気づいてきたってのもありますし、マスクをね、しなくてもいいよっていう風になったはいいんですけど、まあ、ほぼみんな取ってないですね。僕はもう、もう取ってますけど、まあ、それはまあ、それぞれの、まあ、それぞれの考え方があるので、まあ、いいと思うんですけど、やっぱり、マスクがあるとね、なんか暗いっすね。本当に思いました。まあだから早く、一日も早くですね。なんかそういった、こう、明るい、世界になるといいなっていうことを、なんか結構感じました。そしてですね、関東のね、ゴルフ場、おすすめゴルフ場を紹介してくださいっていうことだったんですけど、僕ね、あんまり関東でゴルフしてないんですよね。関西だと結構お伝えできるんですけど、ただその、多分僕が言うレベルは、多分皆さんも結構行かれてると思うんで、なんか、ちょっと、参考になるのかわからないんですけども、ですね、僕がその直近ですごくいいって思ったゴルフ場が、あります。それが、ですね。ちょっと待ってくださいね。さっき書いてたんですけど。どこだったかな？確かですね。あー、ここです。あさみゴルフクラブです。あさみゴルフクラブ皆さん行ったことありますか？茨城のゴルフ場なんですよ。まあ、ちょっと遠いんですけど、茨城県の水戸市にあるゴルフ場なんですけども、めちゃくちゃ良かったです。ここ本当に良かったです。何がいいって、まあなんか、こう、クラブハウスもリニューアルされて、レストランの雰囲気も良かったですし、パフォーマンスというか、すべてにおいて、レベルが高かったんですけど、一番がですね、距離は、白ティーとかブルーティーとかは程よいんですよ。要は、なんていうんですかね。ただ、だだっ広く、広くしてない、長くしてないコースなんですけど、グリーンがね、めちゃくちゃ難しかったです。ここは、どちらかというと、エンジョイのゴルフ場ではないと思います。結構、やられる人はやられると思います。僕自身も9番アイアンぐらいで、その日雨降ってたんですよね。少し小雨降ってたんですけど、内緒としたんですけど、 ほとんどピッチマークつかないでですね、オーバーしちゃったんですよ。まあなんか、止まるなっていうふうに思ったんですけど、止まってなくて奥のバンカーに行ってしまって、まあそこから、すごく厳しいショットを経てですね、なんかこうスタートした記憶あるんですけど、ここはおすすめです。ここはどちらかというと、自分のパフォーマンスを、に対してまあ勝負しに行くゴルフ場なのかなと思うので、ぜひですね、この浅見ゴルフクラブ、ちょっと遠いんですけど、行く価値はあると思います。なんかね、1979年日本プロゴルフ選手権も開催されたみたいですね。なんですけど、27ホールのコースみたいですね。ぜひ、ちょっとここね、行ってみてください。楽しいです。もしかしたら行かれてるかもしれないんですけども、はい。おすすめゴルフ場になります。で、もう一個、ちょっとこれもね、記憶が不確かな部分があるんですけど、ここはちょっとエンジョイのホール、コースなのかなと思うんですけど、アミゴルフクラブですね。確かグランド PGM なのかな？PGM のゴルフ場なんですけども、まあ、結構フラットの、コースで、まあ、飛ばせるコースなんですけど、まあ、なんかちょっとこう、ちゃんと狙っていってくださいねっていうコースだったりするんで、まあ、ちょっとなんかエンジョイで楽しみたいなっていう方はこのアミーゴルフクラブもいいんじゃないかなと思ってます。ここもですね、確か茨城の、ゴルフ場だったかな？ちょっと見てみますね。茨城です。はい。みたいなので。茨城県、そうですね。はい。阿見町というところですね。ぜひですね、ここ行ってみてください。多分千葉からも、東京からも、まあ中間ぐらいにあるのかなっていう感じなんですけども、ぜひ参考にしていただけたらと思います。あ、そうだ、なんかこう、ぜひですね、皆さん聞いてる方の、ここ良かったよっていうゴルフ場教えてください。日本じゃなくてもいいです。海外でもいいです。ぜひですね、そういうの結構参考になると思いますし、ぜひ送ってください。初コメントですね、タカさん。本当にありがとうございます。また、レッスンね、ぜひ来てください。いつでもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。そしてですね、雪だるまさん。はい。前回も、送っていただいたんですけども、雪だるまさん、女性の方です。ありがとうございます。こんばんは。いつも楽しみに聞いてます。ありがとうございます。60ヤード以下のアプローチに、オープンスタンスを取り入れたところ、なかなかいい感じで身体もあるし、楽に打てるし。今日は練習で100ヤード以下もオープンスタンスにしてみたところ、いい感じでした。週末はラウンド行くので試してみようかと思ってます。どうでしょうか？オープンスタンスについて注意しなきゃいけないところ、デメリットを教えてください。ちょっと考えた雪だるまでした。ありがとうございます。すごいですね。考えましたね。ただこれ僕結構前から言ってたんですけど、レッスンでは、結構言ってたポイントなんですけど、まあ、ご自身で気づかれたということで、本当に嬉しいです。オープンスタンスいいと思います。まあ、僕もアドバイスさせてもらったことがあるからなんですけど、ここに書かれているようにですね、オープンスタンス。体ね、回りやすいんですよ。で、これは、体が硬い人、特に男性の方とか、あとは、スイングスピード上げたい方、いう方はですね、オープンスタンス、おすすめです。ただ、一個気をつけないといけないのが、オープンスタンスに立つのはいいんですけど、上体も、腰のラインも全部オープンにする方がいるんですけど、それってオープンスタンスじゃなくてまっすぐ立ってる ことになってしまうので、ターゲットに対しては、自分の状態、膝じゃないな、腰のラインは必ずターゲットと平行に立ってください。で、そこに対して足をオープンにするのは全然 OK です。まあ、強いて言うならばデメリットはそれぐらいかもしれないですね。向きが左側になってしまうというか、 自然とこう、オープンが慣れすぎると左を向くことになってしまうので、それを気をつければ、デメリットではなくなるので、ぜひですね、ここに注意して、もしオープンスタンスにしたいっていう方がいれば、向きに注意してみてください。あとは、オープンスタンスに慣れすぎると、バックスイングが浅くなる傾向があるので、バックスイングが浅くなってしまうと、クラブが、まあ、外から降りやすくなるという、まあ、アウトサイドインに降りやすくなって、ボールを引っ掛けたりとか、まあ、あるいはスライス球が出たりをするので、そのあたり、バックスイングもしっかり取るというところを、注意してみてください。いいですね。なんか、こういうふうに、皆さんにシェアしていただけると本当に嬉しいなと思います。雪だるまさん、また気づいたこと、感じたこと、また送ってください。そしていつも聞いていただいて本当にありがとうございます。反応でお待ちしておりますよ。っていう感じで、送っていただきました。そしてですね、もう一人の方なんですけど、まあ、この方は、一緒に、キャンプの方行きましてですね、宮古に行ってきたんですけども、まあ、その成果が出ましたよってことで、直接連絡をいただけました。なんかこう、2回、コンペがあったみたいでですね、ベスグロを取られて、そして、もう一つ目は、まあ、グロス3位だったんですけども、ハンディ戦で優勝されたということで、おめでとうございます。すごいっすね。ベスグロを取って、ハンディ勝負で優勝。これすごすぎますね。ちょっと、周りの人が羨ましくなるレベルの、あれなんですけど、一番ね、こう、嬉しかったコメントが、ナオトコーチ習う前は、ドライバーの飛距離が200から210ヤードでした。最近は、230から260ヤード飛ぶようになりました。横振り、バックスイングが安定し、切り返しで左肩を引くイメージで回すと、スイングスピードが速くなりました。っていうことのコメントを、いただきました。そして、今後は7番アイアンでの、まあ、セカンドショットを、特に、精度を上げたいということで、今度のレッスンお願いしますっていうふうに、お便りじゃないな、直接、報告をしていただきました。ありがとうございます。いや、すごくないですか？ 20 ヤード伸びるってすごくないですか？まあ、この方はもともとその、力があるタイプだなっていうのは僕思ってて、このなんか力とスピードに関してはまたちょっとどこかの機会で喋ろうかなっていうふうに思ってるんですけど、いくら力があっても、力がスピードになるイコールにならないことがあるんですよ。それって皆さんが思う力みだったりとか、よく触れてないとかっていうじゃないですか。まあ、マッチョほど触れないんですよ。要はそれが力みになったり、力で何とかしようっていうふうな、まあ、脳で考えてしまう感じなんですけど、まあ、この方は、どちらかというと、その力がありすぎるがゆえに力に頼ってスピードが上がらないっていうふうに、僕はちょっと分析をしたんで、まあ、より力をスピードに変換できるようにアドバイスをさせてもらいました。最初ね、もう多分、なんじゃこりゃと思ってですね、多分、くじけた時もあったと思うんですけど、もう本当にね、この方やり続けてやり続けて、素直に聞いてくださるんですよ。もうね、やっぱりそういう人しか上手くならないなって最近思うんですけど、本当にこれ一点集中で、やっていただいて、見事ですね、僕自身も感じたぐらい、もう2番手ぐらい変わってですね、セカンドショットの番手間違えて、奥行って、もう、あやや OB になりそうなっていうぐらいのことをですね、宮古で、一回、感じたことあったんですけど、まあ、実際に、ラウンドされて、そこで、まあ、ドライバー飛距離がね、伸びてるってことだったんで、本当に嬉しく思ってます。今後も一緒に頑張っていきましょうということで、皆さんもですね、まあ、力とスピードは別なんで、そして、まだまだ、自分のパフォーマンスを出し切れてない人がほとんどです。ほとんどです。自分の殻を破るには、 しっかり教わってですね、それを突き詰めるしかないです。もう本当にこれに尽きると思ってます。魔法のようなですね、練習器具はないです。はい。夜中、通販を見てもですね、飛距離が上がるような、ものが売られてたりもしますけど、上がったことを聞いたことがないですね。そんなもんで上がってたら、みんな上がってるっていうくらい、本質はそこではないっていうとこなんで、皆さんもぜひ、コーチに、どうやったら上がるかっていうのを聞いて、それを、もしですね、飛距離伸ばしたい方がいれば、それをとことん突き詰めていくっていうのもいいんじゃないでしょうか。たとえですね、1ヤードでも2ヤードでも、そして5ヤード伸びれば、僕は、すごいレベルだと思ってます。10ヤード伸びるっていうのは、もう、本当に飛び抜けてると思います。なので、それぐらい、ヘッドスピードを上げるっていうのは簡単ではないんですけども、皆さんはまだまだ、ポテンシャルはありますので、その点ですね、コーチと一緒に頑張っていきましょう。ということで、今回はですね、お便りについて、私の方から、コメントさせていただきました。送っていただいた方、本当にありがとうございます。そして、まだね、コメントを、送ってないよっていう方は、送ってください。お願いします。そして、来週ですね、今週か。今週の水曜日に、ケースケコーチとの、対談ラジオを、アップします。2週連続にわたってアップ、していきたいなと思っておりますので、ちょっとまた違った雰囲気で、次回のラジオを楽しんでいただけたらなと思っております。そして、明日から、めちゃくちゃ暖かくなるみたいなので、皆さんぜひゴルフ楽しんでいただいて、そして僕は、ゴルフ場でお待ちしておりますので、皆さん、レッスンに来ていただけたらなと思っております。ということで、今回は、ここまでとさせていただこうかなと思います。結構喋りましたね。はい。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のラジオでもお待ちしております。ではでは。